次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に、磯崎達也、茨城自民党、ヘイズ・ジョン、茨城無所属の会、木村義和、茨城自民党、村本修司、公明党、小松崎俊則、茨城自民党、金子俊明、無所属、高安弘明、国民民主党、秋元隼人、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、松田千春、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、川口正也、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。精神障害者の就労があまり進まない中、精神障害者手帳2級保持者にまで丸福を適用すべきではないかと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、手帳2級保持者に本件の丸福同様の医療費助成をしている件は、全国で8件のみであるが、精神障害者が苦しい経済状況にあることも承知している。手帳2級保持者への丸福適用については、県の財政状況、身体・知的障害者との公平性などを勘案しながら積極的に検討していく、と答えました。他に、ロックインジャパン・ラッキーフェスの2大フェスの支援、ひたちなか地区の工業団地開発で目指す産業集積の姿なども質問しました。次に、茨城無所属の会のヘイズ・ジョン議員が質問を行いました。コンビニなどのレジ裏のタバコの陳列は子供の喫煙を招いている。経済的効果的な癌予防として、諸外国同様、店頭でタバコを子供に見せないようにすべきと考えるが、見解は、との質問に対し、知事は、若年層の喫煙開始を防ぐには、県民の喫煙率を下げ、子供の周りで喫煙しないことなどが特に重要である。喫煙の健康への影響に関する普及啓発や、禁煙支援、受動喫煙防止対策などにより、県民の健康づくりに取り組んでいく、と答えました。他に、公用車への電気自動車の導入及び、現有施設における再生可能エネルギー設備の導入促進、つくば市内道路へのバスベイの導入と、県内道路の歩道の修繕なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問しました。茨城空港の利用客増加のため、県には積極的に取り組んでもらいたい。県の取り組みの現状と今後の方針は、との質問に対し、知事は、台北便の運航再開を契機としたインバウンド対策や、近県でのプロモーションなどによりアウトバウンドの利用促進を図っている。今後、急回復する航空需要を取り込んでいけるよう、様々な利用促進策を講じていく。また、発着枠拡大のため、政府関係各所と調整を進めていく、と答えました。他に、在宅医療体制の充実、高病原性鳥インフルエンザへの対策なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問しました。QST が県内に立地する地の利を生かし、核融合を県内、特に県北の中小製造業の中核産業として発展させるべきだが、所見は、との質問に対し、知事は、QST は実験機器を整備する予定と聞いており、技術力のある県北の製造業が核融合産業に参入するチャンスと捉えている。県では、茨城量子線利活用協議会による 核融合産業への参入支援などにより、県内中小製造業の参入を後押ししていくと答えました。QST とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の略称で、那珂市に研究拠点の一つがあります。研究分野は、核融合のほか、放射線医学や量子ビームなどです。また、核融合とは、水素のような軽い原子核同士が融合して、ヘリウムなど、より重い原子核に変わることで、化石燃料などに続く新たなエネルギー源として世界で研究されています。他に、公立学校体育館へのエアコン設置促進、県北振興チャレンジプランの改定方針なども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問しました。新スタジアム構想で六甲地域や本県振興の活性化に期待が高まる中、新スタジアム構想を進めるにあたり、どのような課題を想定しているのか、との質問に対し、知事は、試合がない日の誘客や地元ニーズの反映などに課題があるが、新スタジアムの建設や街づくりを通じて、にぎわいの創出や地域課題の解決に資するプラットフォームが構築され、地域全体の活性化につながるよう、鹿島アントラーズや六甲各市と連携して取り組む、と答えました。他に、再生資源物の屋外保管に関する条例化の進捗状況、がん検診の受診促進なども質問しました。次に、無所属の金子俊明議員が質問しました。ポストコロナ時代は、中小病院や診療所などが担う、かかりつけ医機能が重要だが、医療提供体制のあり方について、所見は、との質問に対し、知事は、医師少数県である本県においては、様々な規模の医療機関が連携し、一体となった体制の構築が有効と考える。地域の中核的な病院やかかりつけ医などに求められる役割を適切に担ってもらえるよう、引き続き医師の確保や医療機関の役割分担、連携の強化を進めていく、と答えました。他に、消防力の維持強化と消防の広域、泳げる霞ヶ浦に向けた取り組みなども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問しました。ベンチャー企業による新たな市場や産業の創出が本県の長期的な経済成長につながると考えているが、これまでの県の取り組みを踏まえ、今後どのように地域経済の活性化につなげていくのか、との質問に対し、知事は、企業家などが交流するイベントの開催、支援機関と協力した海外展開、ものづくり企業との製品開発など、新産業創出の原動力となるベンチャー企業の挑戦を後押しし、県内産業の持続的発展と地域経済の活性化に取り組んでいく、と答えました。他に、看護人材の確保と県内定着に向けた取り組み、教育現場での人材確保などの取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。農業従事者が減少する中、収益性の高い農業の推進に向けて今後どのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、需要に応じた品目への転換やブランド化による高付加価値化を進めるとともに、価格が高止まりする化学肥料に依存しない有機農業を力強く推進していく。農業用ドローンなどを使用したスマート農業については、費用対効果に基づく導入支援のほか、農地の集積・集約や大区画化など、導入に向けた事業環境を整備していく、と答えました。 他に鬼怒川田川合流部の水門設置に合わせた田川無堤防地域の築堤、地域の産業に直結する高校教育なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問しました。本年6月に発生した取手水害において、災害ボランティア条例に基づく対応は効果的に行われたのか検証する必要がある。今般の対応をどのように検証し、今後の災害に生かしていくのか、との質問に対し、福祉部長は、課題を踏まえ、災害ボランティアセンター運営に積極的主導的に関わる職員の専属化や、被災者ニーズの迅速的確な把握に向けた人員体制の強化とマニュアル改定及び研修の充実、広報活動の強化などに取り組む、と答えました。他に、道の駅を生かした観光戦略、梨の産地振興なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。診療体制が縮小した土浦共同病院行方地域医療センターを採算性の見込める新たな病院とするため、画像診断に特化した県立病院とし、CT などの画像を県内や隣県の大学病院などに共有することを提案したいが、所見は、との質問に対し、知事は、ご提案の県立病院化については、地域のニーズや医師の確保、収支の見通しなどの課題について慎重な検討が必要である。引き続き、救急医療をはじめとした地域医療の機能向上に取り組んでいく、と答えました。他に、学校給食費の無償化、さつまいも基腐病の対策なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。アルプス処理水の海洋放出が開始されたが、風評被害対策と第一次産業への対応は、との質問に対し、知事は、海洋放出開始の前日に、海産物で風評と思われる事例が確認されたため、経済産業省水産庁に風評抑制に向けた取り組み強化を要請し、価格下落が生じた際には適切に賠償するよう東京電力に申し入れた。今後も風評と思われる事例が発生した際は、迅速に国へ報告し、差別的な取り扱いを抑制するための対応を求めていく、と答えました。他に、二級水系流域治水プロジェクト、林業の成長産業化なども質問しました。最後に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。災害発生時の県と被災市町村との初動体制の進め方、被災市町村との連携をどう強化するのか、との質問に対し、知事は、災害が発生する危険性が高まった段階で、避難情報発令判断支援班を設置し、市町村に避難情報の発令を働きかける。内水氾濫については、学識経験者に意見を伺い、監視カメラなどの設置による現地のモニタリングや住民からの情報提供体制の構築などにより、迅速かつ的確に避難情報を発令できるよう市町村に働きかける、と答えました。他に、少子化対策のための労働環境づくり、女性活躍推進なども質問しました。